テレ新人
営業に回してる、うん、
3名の方のうち中央ロッタリークラブじゃない柴田クラブさんの二階堂市長は見えられて、お忙しい中ご苦労様でございます。それとですね、 タクワシリーズ、うん、あれどこ、
ちょっとまだ、
あ、いないなと思って、もう終盤に来ました。あの共同詩家の、青山さん、それからですね、今日はあのいろいろお祝い事とか、行事がたくさんあります。ところでですね、 100% 出席例会と、ね、名を打ちましてですね、柴田クラブさんみたいに特に何もしなくても 100% 出席のクラブさんがいいんですけども、ずっとこのところ出席率が落ちてきました。有田委員長がですね、 100% 例会と名打った案内状を出しましたところ、駐車場が困るぐらい、今日は出席されました。当会の来賓会員の遠藤君も見えましたので、おそらく 100% だったんじゃないかと。まあ1名2名いてもメイキャップお願いしましてですね、ここからしばらく 100% を続けていただきたいと思います。私自身のことをこう何週も喋りましたので、時間がないので、私の挨拶の時間にですね、二階堂さんにちょっと避難民の状況ですとか、財政のことだとか少し3分から5分の間にですねお話ししていただきます。じゃあお願いいたします。
皆さんこんにちは。柴田中央クラブの二階堂です。言いたいところでありますけれども、でも気持ちはまんざら悪くはないんですね。ほとんど柴田ロータリーには拉致状態で入会をさせられます。でこうやって見てみますと、むしろ中央さんの方が友人知人が多いということからすれば、むしろ居心地はこちらがいいのかもしれませんけれども、しかしまあ柴田ロータリークラブに入っておりますので、時々メイキャップで利用させていただき大変ありがとうございます。今会長さんの方から少し避難者の関係についてお話をするということでありますが、先般会長さんと会長さんがおいでをいただいてですね、柴田千代さんから大変多額の議員金を頂戴をいたしました。本当にありがとうございます。もう柴田市もですね、災害対策本部を設置をして避難所を開設するということはある意味ですね、ある意味柴田も被災地の一つになったと言ってもいいんですね。でそうなりますと、どうしてもそれを維持するためにやっぱりお金がかかるんです。でそれをどうするかと言いますと、あとは税でそれを補填をするということも考えられますけれども、私は皆さん方からいただいた税は皆さん方の生活のために使いたいなというふうに考えております。で可能な限りおいでをいただいた避難者の皆さん方にも窮屈な思いをさせない、いやむしろよその町よりも柴田へ行ってよかったと、そう言わしめるためにも皆さん方からいただく義援金が頼りだったわけでありまして、大変柴田中央さんには心から感謝をしております。おかげで大変柴田市民からその義援金を頂戴をいたしております。ほとんどはもう日赤に行くんですね。皆さん方柴田市民から集まってお金で行くんですけども、今回は柴田市が義援金の窓口になったということでありますので、皆さん方 のいただいたお金は柴田市がその使い勝手を決めることができるという点で大変ありがたいのであります。しかしまあ大変大きな金額をたくさんのクラブさん、あるいは団体企業からもいただきましてですね、初めて柴田市長として柴田人っていうのはやるときやるもんだなというふうに誇りに思うぐらいであります。何か柴田人というと城下町の気質についていささかあまり芳しくない意見を言う方々もいますけれども、それはどうか分かりませんけれども、でも人の組織もそうでありますが、いざといった時にその人なりあるいは組織が進化を問われるわけでありまして、こういうまさにギリギリに行った時に、私は柴田人というのは大したもんだなと改めて柴田市長としてそう思っております。で今現在602名の方々がおいででありますぐらいもいたんですけれども、今回新学期が始まったということで、どうしてもやっぱふるさとで子どもを あげたいという親御さんもいたもんですから100名ぐらいお帰りになりましたけれども、帰りたくても帰れない人が今現在残って、おります。その方々が大体602名でありまして、で一番ほとんどと言ってもですね、3分の2以上4分の3ぐらいかなは南相馬市からおいでの皆さん方であります。でその次がいわき市、それからあと、まあ、各町村ということになりますけれども、ほとんどが、まあ、南相馬市の方々でありまして、昨日南相馬市の方から職員が、1名の事務職員とそれから3名の看護婦さんが、保健婦さんですね、3名がここへ来て、そして柴田を拠点に各下越 の、 避難所をこう巡回をして、その避難者の皆さん方の、まあ、面倒を見ているという状況であります。でももう事務所開設と同時にですね、せいぜいカルチャーセンターサンビレッジでやれるのは2ヶ月が限度だろうなと、これを超えるということは人間としてあるいは尊厳としてもそれは耐えられないだろうということで、その次をどうするかということを考えておりましてですね、まあ簡単に考えれば公営住宅もしくはホテルあるいは旅館ということになるんでありますけれども、公営住宅は私どももう柴田市のアパートはもう待ち状態ですから空いてないということになります。民間のホテルということも考えられたんでありますけれども、そうすると3度の食事をどうするかということが出てくるんですね。3度の食事を各バラバラになったホテルアパートに届けるということも、これもやっぱりできないと、まあ、こういういろんなところから7月いっぱいまで福島県知事からの要請でありますので、7月いっぱいまではじゃあ月岡温泉を第二避難所として位置づけて、そこに皆さん方に移っていただいて、そこから子どもたちはスクールバスで送ろうというふうに考えております。昨日からその意向調査が入っておりますので、ほぼ今日の聞いた段階では皆さん方心よく月岡の方にお移りいただくということであります。まあ、一見一人だけどうしても芝高さんに通っている子どもさんがいるんで、そうするとその子どものことを考えるとどうも月岡から通うのはなかなか難儀だというようなことがあって、その一件だけがどうもアパートをお願いしたいという子があるようでありますが、それ以外は全部月岡の旅館ホテルにお世話になるというふうに今進んでおります。それからもう一つ、お金も皆さん方からお世話になりましたけれども、支援物資ですね、物資支援ということで急遽各町内の自治会の方を通じてお願いをした物資があります。ほぼそれも倉庫にたくさん入っておるんですけれども、今の避難者の皆さん方にも行き届きましたので、せっかく皆さん方の心をいただいたわけでありますので無にできませんので、その関係については南相馬市から大変おいでいただいているということと、それから南相馬市の行政庁はしっかりしておりますので連絡取れるということでありますので、13日の日トラック8台を船体を組みましてですね、南相馬市の方に皆さん方からいただいた救援物資を運びたいな、こういうふうに思っているところであります。まあ、この辺が今現状私が皆さんにお話をいただくところでありますけれども、大変皆さん方から高額な義援金あるいはいろんな意味でご支援を賜りましてありがとうございます。少なくとも柴田市の避難所あるいは柴田の対応について県の泉田知事含めて近隣の町村長からも柴田はようやるもんだというふうに評価をいただいているところでありまして、まさに柴田市民性だなというふうに思っております。市長として心から御礼を申し上げましてご挨拶に帰りたいと思います。ありがとうございました。
二階堂市長さん、ありがとうございました。それでは続きまして、幹事報告です。幹事、幹事お願いします。
ただ今週の幹事報告を行います。最初は柏崎中央ロータリークラブが創立10周年記念式典を中止にいたしました。それからロータリー山の会のご案内であります。これは6月4日の土曜日から6月5日上越市で行います。申し込み締め切りは5月10日までとなっておりますので、ご参加の方は事務局までお願いいたします。それから地区協議会のご案内が来ておりますが、これは 次年度幹事の高澤幹事から後ほど報告いたします。他ですね、ガバナーの方からですね、東日本大震災に対する情報通信ということで来てまいります。ですね、小千谷ロータリークラブ、小千谷市へ避難している約170名の皆さんに昼食のお味噌汁を提供することになりました。同じ六分区の津南ロータリークラブへ現金を送金する予定であります。それから燕ロータリークラブ、燕市へ直接ご支援されるとのこと、燕ロータリークラブが燕市へ直接ご支援されるということであります。それから吉田ロータリークラブが燕市吉田地区へ避難されている方々へ支援物資を届けました。それから佐渡南ロータリークラブが気仙沼市の避難所へ炊き出し支援に行かれるそうであります。それから地区で取りまとめております現金については下記クラブに、から引き続きご支援いただきましたということで、柏崎東ロータリークラブ、佐渡南、高田、吉田、十日町の方から義援金がガバナ事務局まで取れております。それから、中条体内ロータリークラブがですね、庄川市の桑原コーディネーター様宛に支援物資を送達いたしそうです。体内市への個人宅避難者へお弁当の配達等を中条体内ロータリークラブでは取り組んでおられるそうであります。以上がガバナからの地震の情報通信であります。最後に、例会変更であります。村上ロータリークラブ、4月28日移動例会、前日、12時30分から、それから5月5日は休日、祝日休会となります。それから5月12日、村上岩船ロータリークラブとの合同夜間例会大会層で、行われます。それから村上岩船ロータリークラブは4月29日、振替休会、並びに5月2日は規定休会、それから5月9日が振替休会ということであります。以上、完了です。
はい、ありがとうございました。続きまして委員会報告です。自民党幹事よりお願いします。
先ほど神田幹事の方から話ありました地区協の関係です。もう次年度の話になっておりますが、一応5月21日土曜日でございまして8時、地域交流センターからバスを準備していきたいと思うんですが、これまだ皆様にお願いしておりませんが一応10名の予定しておりまして、本日お名前を一応申し上げますが、もし都合が悪かった場合、まだ委員会構成皆様の方に公表してないので、もしどうしても都合がつかない方については私か小泉エレクトの方へ、会長エレクトの方へご連絡していただければ、どなたにこう代わっていただいた方がいいんじゃないかという話をしたいと思いますので、この辺も含めて、今日例会終了後各、そのこれからお名前を申し上げる、会員のところにファックスを入れていただきます。よろしくお願いします。義務出席ということで、小泉会長エレクト、そして私、吉田忠宏君、中野清君、吉村和弘君、佐藤豊君、小柳健二君、石井誠一郎君、並木治君、高橋正明君、以上でございます。一つファックスを来ましたら早急に、事務局の方へ返送またはご相談をくださいお願いしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして本日のお祝いです。親睦委員会よりお願いします。
では各お祝いでございます。まず会員のお誕生日でございます。4月の16日山野マスカット君、星野純一君4月の22日
また来てよ。
それぞれ51と52の誕生日でございました。大変おめでとうございます。続きまして婦人誕生のお祝いでございます。宮島誠会員奥様春一様4月の13日、高沢源次会員奥様高沢春子様4月の15日、大和正勝会員奥様佐藤子様4月の17日、欠席でございますが、吉田忠彦会員優子様4月の24日でございます。おめでとうございました。ちゃんと奥様に渡してください。新日経験にならないと思います。続きまして結婚記念でございます。吉田忠宏会員はいません。4月の2日、大野正樹君4月の10日、高沢健二君4月の13日、有田司君4月の28日、以上結婚記念でございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは 100% 出席は出席委員会よりお願いをいたします。
出席委員会の有田でございます。本来であると片野君が担当ということでお話しなければいけないんですけれども、何かわけあって私ということですので、連続会員の方の発表をさせていただきます。片野正蔵君17年、片山拓夫君6年、斉藤正幸君4年、水島博明君2年、以上でございます。
ただいまご紹介いただきました私青山杉作をしのぶ会の事務局を担当しております野沢でございます。去年の9月頃でございましたが、図書館の鈴木さんの方から、ぜひ一つ話をしてくれないか はまりまして、すっかり忘れておりましたこの間お電話いただきました。あ、そうか、そういえばそう頼まれていったんだっけなと思って、何気にももうおめったに話すこともなくてうちに黙って本を読んでるかひっくり返っているのが仕事でございますんで、今日もちょっと声が出ないで今、飴をちょっとしゃべってまいりました、それでは時間が限られておりますので、早速青山杉里のお話をさせていただきますけれども、皆様にもお配りしてありますけれども、青山杉里の年譜とですね、それから青山杉里の監督、脚本、出演者記というのを皆さんお持ちだろうと思いますが、それを中心にお話をさせていただきたいと思っております。明治22年の7月22日、青山杉作が、旧春寺村米子浄土真宗の東本願寺派第15代の世子として、生まれております。そして明治28年、4月、春寺の米子小学校から、35年には新寺の高等小学校を卒業しまして新潟、その後新潟県立柴田中学を入学、そして明治42年に、3月柴田中学から早稲田大学、哲学科に入学します。その後英文科の方に移籍しますけれども、その頃から芝居に凝りましてですね、真珠のお寺の跡を継がないで、寺を廃却されましたので、結局大学でいろいろアルバイトをしながら、演劇の西に進んだわけであります。早稲田大学の創立記念日、この時にですね、野外劇で、大学の同級生でありました、その方が書いた作品、それを舞台で、演じるわけでございますが、その時初めて青山杉作という芸名を使ったというふうに言われております。まあ、そのために寺を拝借されますので、なかなか思うように、学校も、出られない。それでいろいろアルバイトをしながら、演劇の道に進むわけであります。そして、青山が一番苦しい時期を乗り越えたのはですね、大正13年、その年に、幼い薫、それから土方義と築地小劇場を 設立に尽力をするわけであります。なかなか当時は演劇といえば歌舞伎というふうに皆さんそれが普通だったわけであります。そういう中にあって青山はその新劇、新しいリアリズム演劇を追求するわけであります。その13年から昭和3年までですね、築地小劇場を拠点にしまして翻訳劇や創作劇の紹介に努めるわけでありますが、昭和3年4年にですね、イデオロギーの相違から築地小劇場が分裂するわけでありますが、そして、その後青山は松竹の養成で松竹少女歌劇の養成に尽力を尽くすわけであります。その時、70本の作品の演出および、十数件の脚本を執筆いたしまして、松竹少女歌劇の全盛時代を築き上げるわけであります。その後昭和13年でございますけれども、日本放送協会の嘱託として放送劇団の声優の養成に、努めるわけであります。そして昭和19年終戦の1年前でありますけれども、青山を中心にしまして千田コレア、それから東山千里子、その他大勢、総勢9名で劇団俳優座を結成します。まあ、戦時中は日本演劇連盟の傘下で、劇団扶養隊を組織しまして関東の農村を支援、巡演活動を続けるわけであります。そして昭和24年俳優座演劇研究所を設立しまして、設立出張所の所長として新劇俳優の養成に努めるわけであります。昭和27年毎日新聞社のより演劇賞を受賞します。同じ年の3月、日本放送協会より、放送文化賞を受賞するわけであります。その後昭和28年第1回菊池寛賞を受賞、引き続きまして30年には我が国の演劇界の発展に貢献したということで、紫綬褒章を受章いたしております。俳優、そして映画俳優、まあ、演出家、脚本家としてですね、日本の新劇に関わる幅広い青山の活躍は演劇界において、ずば抜けて素晴らしかったということでございます。そういうことで、青山の功績をたたえましてですね、昭和31年、青山が亡くなりましたのは昭和31年でございますが、その翌年に、劇団俳優座が中心になりまして、青山杉崎にいろいろお世話になった人たちが集まりまして、青山杉崎の追悼記念誌を出版しております。この記念誌はですね、 全部で500部しか出版しておりませんので、一般市場には販売されなかったということであります。そのために幻物として、いろいろ 演劇ファンが探したんですけれどもなかなか見つからなかったと。たまたま私も話は聞いておりましたけれども、その本をたまたま持っていた人がおりまして読ませていただき、ぜひこれはもう一度復刊してはどうかということで、俳優座の方に連絡取りまして、俳優座から特別お許しを言いましてですね、平成14年でございますが、平成14年に青山杉作をしのぶ会を実は達成いたしました。そして、その年の12月に、専務復刊したわけでございます。これがそうでございますが、この本を読みますと、この本の中には日本の要するに進撃の原点とも言うべき、要するに幼い薫ですとか土方義が中心になって築地小劇場時代から進撃を、要するにリアリズム演劇を追求し今日の基礎を築いたのは青山ではないのかということで、この本を読みますと日本の進撃の原点を知ることができるわけであります。そこでですね、青山杉作が亡くなりました後、この追悼記念誌の後書きの中に、俳優座の監督でもある代表者の一人でもあります千田是也が後書きに書いてありますので、ちょっと読ませていただきますと、青山先生はほとんど文章を残されなかった。そのために先生の思想を書いたものからするということはまるで不可能だと言ってもいい。あれだけの足跡を残して行かれた先生の演劇場の定石を先生自身の言葉によって十分に解明されないとするならば、私たちはこれを何とかして及ばずながら文章の形でまとめておかなければならない責任と義務があると考えた。そうでなければ先生の仕事は演劇史の上にただなんとなく書き留められるだけに終わって、その進化は後世に歪められた形でのみ伝えられてしまうであろう。そこで私たちは残された文章を中心に直に先生に接した人々の思い出を伏して先生のことを確実に語り伝えたいとこの章を編んだ。この一巻の章はよく先生の真面目と十分に描き得ているとはいかんながら断定しがたいか、先生の演劇史上における位置についてはほぼ正しい場所に過ぎたと思うのであります。この書のあるなるについては資料その他の点において多くの方々のご協力によるところが極めて大であった。私たち編集委員がおおむねつつがなく仕事を運びたのもそういう方々のおかげによるものと深く感謝の意を表する次第である。ただ私たちとしては先生の再起を当然のことと考えていただくに、先生を追悼するような書物をこんなにも早く作り上げなければならなかったことを誠に残念に思うのである。昭和32年9月、 青山杉作追悼記念観光会、関口津野、木村修吉郎、佐久間重隆、寺田太郎、千田コリア、それから杉山誠、永井智夫、倉林誠一郎、増見清次以上の方が委員として参加しまして、この本をまとめたわけでございます。そしてこの本の中に、皆さんにもお渡ししましたけれども、ここに、青山杉作が監督あるいは脚本として出演した作品をここに書いてありますが、これはほんの一部でございますのであれですけれども、一番古いのが1922年12月24日ですね。この時映画芸術協会の作品の中で、いくら強情でもという映画の、これは監督をやっておりますね。その次は1924年9月山は語らずというので、これは関東大震災を描いたものだと言っております。これは帝都キネマ東京でもって、それを監督しております。から同じく1919年宮間の乙女、これはやっぱり映画芸術協会のもの、これもギフトとして出ております。から生の輝き、幻の女、白菊物語、これは全部役者として参加しております。それから同じく1920年には、またこれはいくら強情でもというやつを再演しております。その他アヘン戦争、それから四方三四郎、火はノルマンデー号事件、から月の出の決闘、女優島子の恋、お嬢さんに乾杯、ピロリのセンター、深夜の告白、その他ずっと参りまして、レミザラブール、ああ無情ですね。それから風雪20年、から上海の人、妖精は花の匂いがする、から雨月物語、から青色革命、それから早稲田大学というやつ、から第二の接吻、春金賞、それから、あと新選組ですとか馬族名車、勲章、母御殿、愛禅桂等々にも役者として出演しております。そして青山杉作は昭和31年12月26日に、朝5時30分心筋梗塞で亡くなっております。後年67歳でありました。時間があればですね、実はこれを青山杉作の書いたものを朗読しようかなと思ったんですが、ちょっと時間的にちょっと難しいものですから、今日はそっちの方を飛ばしましてですね、演劇の原点というよりも、そもそも日本の演劇というのはいつから始まったのかということの、その辺の一番原点についてちょっとお話をしてみたいと思います。皆さんもご存知と思いますけれども、昭和47年に、出雲のお国という小説を書いた方がおります。 この方が実は出雲の国を書いていますけれども、この年、京都の四条河原におきまして、出雲のお国が踊った念仏踊りというのがございます。これがそもそも演劇の始まりだというふうに言っております。その年徳川家康がたまたま井戸に幕府を築いた年とダブルわけでございます。そんなことがありまして、なかなかこの弁天というのは難しい時代であったわけですね。ですから今一般的に言われております日本の演劇といえば、原点といえばやはり歌舞伎というのがその演劇の原点と。しかしそれでは飽き足らなくて、築地小劇場時代に青山新作を中心にしまして、新劇と言っておりますけれども、要するにメリハリのつけない普通の日常会話としての芝居を追求したのが青山であり、幼いであり、それから長い友増井清たち、そういう人たちによって日本の新劇が生まれたと言っても過言ではありません。そうですね、それではもうちょっと時間がありますので、青山の俳優座創立10周年で序文として書いたものがございますので、これをちょっと読んでみようかと思います。もうあれから40年にもなりましょうか。私は長野行きの汽車に揺られておりました。亡くなった佐藤幸六氏が主催する大和座の新一興行に参加したのです。私はその時背景係として会計を兼ねていました。俳優として参加すると無給でしたが、会計係にはわずかながら手当がついたためでした。けれどもこの度は私の一生にとって記念すべきものになりました。私は若くして、私の心は新しい芝居のことでいっぱいになっていました。はっきりした形と内容を持ったものではありませんでしたけれども、その当時のいわゆる新劇とはもっと異なった芝居があってもいいはずだ、そんなことをしきりに思っていたんです。ちょうど座り合わせた、これも若かった村田実と夢中でそのことを語り合っていました。僧侶たる信州の方言を汽車はごとごと走りながら、受演が私たちを困らせました。私たちの小さな進撃運動が始まる数年前に、すでに伝統演劇と違ったものを求める運動が起こっていたのであります。幼い先生が石川左段次と組んで自由劇場の運動、すなわち坪内逍遥先生の文芸協会の仕事に、この2つは最も革新的なもので、すでに自由劇場ではエプセンのボルクマンを、文芸協会ではハルメット、ハムレットを発表しておりました。私たちはこれらの仕事に大きな期待と同型を持ち、感激に満ちた客席の片隅から新しい演劇の黎明に惜しみなく拍手を送ったものであります。しかし自由劇場の革新運動も 草創期によってはやはり伝統演劇の急騰を脱することは困難なことだと思ったのであります。戯曲の言葉はいわゆるセリフ回しとして理解されていたし、動作も芝居の呼吸についているものがあるだけに、従来の伝統を越境に洋服のもとに覆い隠すのは容易ではなかったようであります。一方、文芸協会はそこで養成された若い人たちが中枢でしたけれども、独自の道を発見するまでには至らなかったのであります。しかし何かに頼らなければならなかった。しかしお手本となったものはやはり長い伝統を持ち続けてきた既成芸術以外にはなかったわけであります。その後に生まれて育った劇団もこれらの遺産の正当の相続者で、従来の演劇と色濃くつながっていたわけであります。私たちの不安は時とともに強くなってまいりました。海外の小劇場運動の理論実践に刺激されて、私たちは貧しいながらも自らの杯を組むことを考えたのです。私たちはやがて素朴なリアリズムを基調とした小劇場運動、すなわちトロ社を始めました。村田実、木村修吉郎、関口都合、それに私などは同人として、参加しました。従来の紋切り型の芝居の習慣といえば、セリフ声で聞かせるということや、大げさな身振りを見せる技巧から逃れたいと思っておりました。生活に忠実であることが私たちの舞台創造の基本になっております。私たちは演出者も俳優としての経験が必要だと考えておりました。交互に演出したり俳優になったりしながら、2年の間に5回の支援会を持つことができました。最後のストリンドベリーの死の舞踏、数ヶ月間稽古した後で同人たちの個人的な理由から一時運動を中止せざるを得なくなっております。直代吉郎の画家とその弟子武者小路の悪夢、ベデキントンの春の目覚め、ヘッペルのマリア・マグレーダ、エプセンの幽霊などを上演したわけであります。第1回の画家とその弟子の支援会の後、長田秀吉は新聞に書いてくれた批評の中に、あたかも部屋の片隅にいて他の一遇に起こる事件を見ているような気がすると、そういう言葉を書き残していたのを思い出します。つまり私たちは外国で大きな演劇革命として現れた自然主義運動を一生懸命追いかけていました。けれどもすでに外国ではさまざまな写実主義を反省する時期に来ておりました。リアリズムから本当のリアリズムを上昇しつつあったわけであります。私たちがそのことに気づき、芝居の本質的な真実をどこにあるかを考え出したのはずっと後のことであります。けれどもはっきりした目標やそれに伴う努力を欠いた当時の進撃に対し、我々の運動は一つのアンチテーゼになっていたと思います。トロ社から築地小劇場までの間は映画の仕事をやったり、どこの劇団にも属さないで 芝居の仕事をやった時期があります。演劇は長続きさせなければならないということ、そして劇団を長続きするためにはよほどしっかりした基礎がなければならないということ、これを痛感したためだと思います。映画すなわち演劇、映画演劇協会の仕事は田村実、木山正隆らと共に始めたものであります。当時の映画は芝居を撮影してそれを舞台で見られない人に見せるといったようなものが多く、私たちの字幕の入ったシーンの多い映画、すなわち弁護士の活躍する余地がないということで、当時映画界で人気の中心になっておりました、紳士諸君からボイコットされるという、結果となりました。私たちの第一回作品の生の輝きはフランス語の字幕で上映されたのですけれども、仕事の芝居の仕事では友田恭介の若者座が演出を繰り返して引き受けておりました。友田君は宇都宮の幽霊、人形の家、ハベルの青春、ストリンドメリーの熱風、バリアスなどを鉄道協会の公道あたりで上映しておりました。やがて関東大震災の空白の状態がやってきました。私は水谷八重子さんが中心になって須磨子亡き後の芸術座を再興して上映したアンドレイ F の横面を張られる彼を演出をやったりしておりました。築地小劇場からのその運動に加わるようにと要請されたのはちょうどその頃だったと思います。私が土方義さんの巣鴨のお宅に訪問した時、海賊の稽古中だったわけであります。文化の空白を打ち破る新鮮な息吹を私は楽しく思いました。東屋三郎、友田恭介、塩見陽など大勢の友達がすでに集まっておりまして、私は俳優として参加することを条件として、というのは演出ばかりやっておりますと、俳優として舞台に立つとき舞台全体のことが気になって一番大切な自分の気持ちが凍ってしまうように思われたからであります。私は第2回のロマン・ローランの王冠から出演しました。ちょっと時間が来たようでございます。ちょっと飛ばしまして、やがて、戦争が熾烈になっていき、私たちは移動劇団の指導について俳優罪の道を歩くのであります。そして今年10年目を記念しまして、新しい劇場に、してはますます困難な時代がやってくるように考えました。しかし私は喜んでその中に没入していくことだろうと思います。私は幼い先生が築地小劇場で何かの折に言われた言葉を今思い出しています。皆さんはあるいはまだ迷われるかもしれないけれども、私はこれからも私の最後の仕事として演劇を追求したいと思っております。というふうに、これは俳優座創立10周年に、序文に書いた、文章であります。 それからここにありますのを皆さんにお出ししますか。あとはこの年譜をご覧になっていただけば大体そのことが、分かると思いますので一つ後でお読みになっていただきたいと思います。青山杉作の法名はですね、新園百杉作というふうになっておりまして、昭和32年の4月、青山墓地に葬られております。大変どうも、下手なお話を長々といたしまして、申し訳ありませんでした。時間が長くします。
先生、ありがとうございました。ここで少しお話しいただきますでしょうか。
これもし皆さんよろしければまだ私のところで残部少しございますのでどうぞお電話いただければいつでも。
ああそうですか。はい、ありがとうございました。青山杉作という人は演劇に関わらずこの映画を見ますと映画界がかなり大きな影響になった方だというのは改めて皆様に理解ができたんじゃないかなと。日本の映画の原点に実はいた人が市の出身の青山杉作になったということが私も改めて意識させていただきました。以上でこれから委員会からご提供をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。それでは、片山会長、現在の編集をお願いします。はい、以上をもちまして、本日